おはようございます。さずまです。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動しているあずまと鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないようなトピックを中心に、毎週2人が気になったものを発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。
はい。いや、さすが慣れてますね。前回僕言いましたけど
早口言葉の練習みたいな感じになってますね。
あー、なんかもうスムーズだし多分僕同じ速度だと噛んじゃうんですよね、それ。
あ
ー、うん。
何回も言ってるからね。
日頃の成果です。
日頃の鍛錬が効いてきてます。聞いてる人がちゃんと聞き取れているのかっていう問題もありますけどね。
いや、まあ普通に聞けてると思うよ。
聞く分には問題ないのかな。
さすがに。はい。
早口でも。
まあ 1.5 倍とか2倍で聞いてる人はちょっと、ペロペロペロペロって感じで。
まあどうせ毎回同じこと言ってるからいいやっていう。
そうですね。
なんかあったかいっすね、今日。
ああ、そうかも。
もう11月半ばだというのに。
まだなんか暖かくなったり寒くなったりちょいちょいありますよね。
ね。とか言ってたらね、だいたいこういうのを喋ってたら来週これが配信される頃には寒くなってるっていうのがよくあるパターンなんで。
まあだいたいそういうもんですよね。
ああ、あの時暖かかったんだなっていう。
そうですね。今度逆張りしときますか。暖かい時に、いやー、暖かかったのに冷えましたねって。
一週間後に下がるかどうかをかけてっていう。ああ、それいいですね。投資とかでもそういうのありますよね。
先物取引みたいな。でも何も得しないっていうね、当てても。
うん、そうですね。気温の空売りしても別に。何もいいことないからね。いやー。最近聞いてるポッドキャストがあって、
はい、はい、
ワクワクラジオって言うんですけど、
ワクワクラジオ、そんなワクワクするんですか？
そのめちゃめちゃ平凡なタイトルと裏腹に中身結構面白くてですね、ちゃんと、
へー、
しかもなんかクオリティがすごい高いんですよ。
はいはい。
その結構なんかこう FM のラジオを意識して作ってるっていうような、でもあの音楽関係の人がちゃんと音をやってるみたいで、
へー、いいですね。
プロとして活躍されてる方がやってるみたいなんで、その10分ぐらいなんですけどちゃんと。しっかり話が面白くって、
はい、ははは
聞いてたんですけど、なんかその中で一個面白い話があって、その、
はい、
ズームミーティングの、なんか5分前とかにこう集合して、
うん、
あの、まあ、ズームじゃなくてもオンラインミーティングなんでもいいですけど、先方のお客さんの普段関わりがなかった人とかと、
はいはい、
一緒のこう部屋になって、その5分間の間、気まずすぎんっていう。
いやー、気まずいですね。
あれありますよね。
あ
れ何なんだっていう。
確かにね。なんか、しかも、もしビデオオンだったら正面に向いてるから、こうリアルなミーティングだったら、ちょっとこう、なんとなく資料を並べたり、
そう、パラッパラみたいな。
いろいろ、なんとなく過ごし方って、培ってきたものがあるけど、何も培えてない。
例えば、そのビデオオンで入ったとして、
はい。
わ、気まずってなって、ビデオオフにすると、はい、あ、はい、こいつ気まずくなってビデオオフにしたなって思われるじゃないですか。もうそういうのも嫌なんですよ。
まあ。
あ、マイクオフにしたな、みたいな。
そうですね。で、まあ自分も、まあしょうがなくそうするけど、そう思われてるだろうなと思うし、うん、相手がやったらそう思いますね。でもしょうがないですね、これは。
しょうがない。なんかね、その、5分前に入ること自体は僕は悪いことじゃないと思ってるんですよ。
はい。
普通にね、あの、仕事として、リアルの会議だったら、5分前ぐらいに、まあ、あの、お客さんとか行くんだったら来ときましょうね、みたいな、早めに。
うん。
ギリギリの時間に来る人あんまいないじゃないですか。
そうですね。うん、
で、まあ、その、例えば、ズームとかだったら、その、接続した時に、あ、なんか音声繋がってないですね、みたいな、わちゃわちゃしたやりとりがあったりするから、なんかぴったりの時間に入ったら、その分時間ロスしちゃったりするし、
はいはいはい。
あと、その、ラジオでも言ってたんですけど、その、リアルの打ち合わせだと、こう5分前とかに集合して、あ、どうもどうも、みたいな感じで、お久しぶりっすね、みたいな。まあ、関わりがある人同士で喋ったりとか、
はいはいはい。
あ、この方が、みたいな感じで、こう、なんとなく、こう、紹介し合うような雰囲気ができたりとか、
そうですね。
するじゃないですか。でもなんかその、ビデオミーティングって本当に場が一個しかないから、会話の。だから、そこの二人だけで話すみたいなタイミングってないんですよね。
確かに難しいですね。
なんで、その、すごいこう、場が緊迫した状況になりがちというか。
そうですね。発言の重みがちょっと違うっていうか。
違いますよね。
こう、何を喋るにしても、小声で喋るとかも非常にできないし。小声で全員喋ってどうするんだ
そうなんですよね。
まあ会議中にあんまりこうローカルっていうか、こう10人の会議の時に2人だけでごそごそ話すとかは逆にマナー違反だったりはするんですけど、
うんうん、
まあでも多少はそういうのって必要だったりしますよね。
そうですよね。
と
かね、なんかそういうのって結構あるよなと思って、ズームミーティングとか、
そうですね、
まあリモートミートとか、マイクロソフトの Teams とかでもそうですけど、
どうしたらいいのかな、ね。まあちょっと解決しようという試みはな、例えばなんだっけ、スパーシャルだったかな。
ああ、なんだっけ、スペーシャルチャットみたいな。
スペーシャルチャットか。
うん、
っていうやつで、こう、距離感を表現していて、
はいはいはいはい、
で、二次元上に、こう、アイコンが並んでいるのを、こう、動かして、で、近づくとその人たちと会話ができるみたいな、
うん、そういうツールもありますね。
ありましたよね。でもなんか、結局みんな、多分、ズームとチームスとグーグルミートにほぼ集約されたかな。
なんかそんな雰囲気はありますね。結局。で、なんか、そういう気まずさみたいなのって、どうやったら解決できるんだろうなと思ったんですけど、
はい。
これマナー必要なんじゃないかっていう。
ああ、なるほど。
マナー集みたいなのがあった方がいいんじゃないか説が僕の中で浮上してて。
はいはいはい。
よくなんかネットだと、その、ズームに、ズームのなんかオンライン会議マナー講師みたいな人が出てきて、上座下座みたいなものをこう、ズームの画面内で、
はあ、
再現しないとダメみたいなことを言うみたいな、こう、体で、こう、揶揄するっていう。
はいはいはいはい。
やつありますけど。
はい。
でもマナーって結構あった方がいいんじゃねえかっていうのが、この、そのズームの混乱の中で、僕が思うようになったことですね。まあ、上座下座みたいなのはちょっとね、アホすぎますけど。
それは、うん。まあ、まあでも、気持ちはわかるけどね、なんか変な順番でごちゃごちゃ並んでると、誰が何の人かわかんないから、もしかしたら上座下座っていうのも一つのユーザビリティかもなっていうのは、
確かに確かに。
思わなくはないんですけど、うん、
パッと入ってきた人に、まあ、この人がこの中で一番偉い人で、みたいな。
ちゃんとこう、山の頂上に一番偉い人がいるっていう状態っていうのは、まあ、まあでもそれに、なんていう、凝り固まりすぎていて嫌だなとは思うけど、あの普段の会議では。
うん、
でも、まあ、ユーザビリティでもあるなというのはちょっと思ってたので、まあ、マナーっていうのが、そういうユーザビリティ、なんだろう。まあ、いろいろ良くしていくものだなと思いますね。
そうですね。まあ、もし同じようなことを、こう、オンラインミーティングツールで表現するとしたら、うん、どうしたらいいんだろう、なんか。
そうですね。
一番偉いバッジみたいなのがついて
ああ。で、ズーム側も、それに対応して、なんか、こう、偉い人、とか、なんかチームがもし、ぼんやり二チームとかにあるんだとしたら、こう、赤チーム、白チームじゃないけど。
ああ、分かれてる。会社の色で分かれてて、みたいな。
なんか枠の形がこう、四角、全部四角じゃなくて、丸い枠の人と、なんか星型は見にくいな。ちょっと角丸の四角形の人といて、あ、この人は、多分、エンジニアで、この人は、なんかデザイナーで、この人は営業だな。いや、分かりにくいか。
まあそういうのちゃんとこう、プロフィールでペッと分かるように表示されてたらいいんですけど、みんな自分の名前しか書かなかったりとか、書いてもまあ会社の名前とか。
マウスオーバーで見えるとかだといいな。
ああ。そうですね。なんかそういう、名刺配ったりとかしないから、名刺に書いてある程度の、なんかエンジニアとか、なんか部長とか、なんかそれぐらいの情報はプロフィールに入れておくべし、みたいな。
それはそうかも。確かに。
そういう、なんか、マナー運用は結構あった方が、いろいろと齟齬がなくなるんじゃないかなとは思いますね。
そうですね。なんだろうな。確かにな。まあ、名札まではいかなくても、まあ、名札に近い、うん。で、手を挙げてるマークっていうのが最近実装されていて。
ありますね。あんまり使ってる人見たことないですけど。
なんか、昨日初めて実際使ってる人を見たんですけど
。お
なんか iPad だと手を上げてるのを画像認識して手を上げてるマークが自動的に出るんですよ。
マジっすか？
はい。あ、これズームなんですけど。
ズームってそんなちょっと面白い機能みたいなのあったんだ。
そう。なんかね、うっかり手を上げた時にアイコンが出たって初めて気づいたんですけど。でも、よく考えたら手を上げてたら手が見えるから、
うん、
アイコンいるかどうかはちょっとわからないんですよね。
確かにね、
うん。まあでもちょっとね、そういうアイコンとかでね、 拍手だったりとか、いろいろ表現できるようになるのは、ありだなとは思いますね。
そうですね。確かにそういうのはありですね。
で、まあ、だいぶ前に話したヘルメットの時も、こう、役職によってヘルメットの色を変えるっていう、工事現場のルールが場所によってあるらしいっていう話をしたと思うんですけど、それと同じように、やっぱりこう、役職とかがわかるっていうのは、結構必要。特にマスクしていて、しかもズーム会議っていう時には、もう、本当にわかんないですからね。
わかんないですね。まあ、なんだろう、その、軍隊とかでもバッチつけたりとかするじゃないですか。
うん。
その戦場の混乱してる中でこの人は何をする立場の人なのかみたいなのが。
いや、あれ優しさなんですかね。
優しさ、ユーザビリティですね。
わかりやすい、うん。うん。そうか。じゃあちょっとそういう意味で、こうマナーを再定義していくと、神座とか、まあ神座っていう表現はなんとなく嫌な感じがするのかもしれないけど、役職ごとに座る位置を変える。で、それで分かりやすくするっていう風に原点回帰すると、うん、なんか、もっと、なんだろう、新しいマナーじゃないですけど、
うん、
こう、いい使い方ができるような気がしますね。
まあ、座る位置っていうのは、その現実の社会でそれが一番やりやすいから、
そうですね。
なってるのかもしれないけど。
うん。で、まあ、もしかしたら昔の人も、こう、まあ、偉めの人は偉いように見えた方がいいよなとか、話しやすいところに座ってもらった方がいいよなとかっていうのを、こう、なんとなくやってたのが、
はいはいはいはい、
じゃあどういう順序でやるのがいいんだろうっていうのを、こう、定義しないと、こう、困るとか、新入社員に教えられないとかっていう問題が、もしかしたらあったかもしれないです、
うん。
で、やむなくそのルール化すると、おお、これでみんな誰でもわかるし、すごい便利になった、と思った時代もあったんだと思うんですよね。
うん、確かにね。わ、神座ってよかった、みたいな。
そうそうそう。ああ、社長って、こう、相手方の社長間違って、こう、呼ばなくてよかったって思うかもしれないし。
確かにね、社長だからってそんな威厳を持ってるとは限らないし。
うん。なんかちょっと若くて、こう、ひょろっとしている社長と、なんか、ちょっと年配で、どしっとしている、こう、部長とかがいたら、もう、多分逆に間違ったりすることはありそうですよね。
うん、そうそうそう。そういうのを、まあ、ズームで、ズームとか、ミートとかで解決するにはどうするかっていう、うん。
そうですね。どうしたいんだろう。
まあ、エコーをかけたらいいんじゃないですか。
エコーか。
社長の声はもうエコーがかかるかっていう。
それビデオオフだったら、あれお風呂場ですかみたいな。社長いつもお風呂で話してるんですか、ね、でもいいですね。
うん。
エコーと、でもエコーのかける強さで忖度とかがあって。
ああ。エコーのかかり度合いをね。
そう。
うん。
ね、なんか大企業と、こう、下請けがこう、打ち合わせするときは、それぞれの社長のエコーのかかり方が違うみたい。まあ社長っていうか、役職の。
ああ。あとなんか音質とかが違うとかね。
ああ、なるほど。
平社員は、音がガビガビになってて、あんまりみんな聞いてくれないみたいな。
いや、それは嫌だな。
いや、そういうんじゃないんですよ。もうちょっとなんかこう、現実的なマナーの話を。
そうそうそう。そうなんですよ。あずまくんがし始めたんです
よ。すいません。エコーの話とか。ね、最初、その、5分前に入ってるとかも、はい、まあ別に5分前に入んなきゃいけないっていうルールがあるわけじゃないけど。
そうですね。
例えば、ミーティングの時は5分前に入れる人は入って、
はい。
こう、なんか軽く雑談しましょうみたいな、
うん、
雑談すべしみたいなルールというかマナーみたいなのがあると、うんうんうん、みんななんかこうどうしたらいいんだろうみたいな感じで無言でいい大人が集まってなんか気まずい時間を過ごす必要ないと思うんですよね。
うん、そうな、ツール側を工夫しなくても確かにルールだけあれば、うん、まあ雑談しましょうじゃなくて逆に5分前に入ったらみんなミュートでビデオオフにすべしでもいいかもしれないし、
ああもうそれも全然ありだと思いますね。
まあ、どっちでもいいけど、決まってれば、それは気まずさから離脱できますね。
そう。あと、個人的には、なんか多分、いろいろ意見はあると思うんですけど、
はい。
この、ズームミーティングとかって、その、決まった時間になったらもう、はい、始めましょうみたいな感じで、いきなり仕事の議題から入るじゃないですか。
そうですね。
なんか余白がないというか、
ああ。
ちょっと雑談して、こう、なんていうの、アイスブレイクする時間みたいなのがないから、
そうですね。
それがこう、打ち合わせ中にも発言しづらさだというか、
うん。
なんかこう、ちゃんとしたことを言わないといけない感 っていうのを醸し出してる気がしてて。
そうですね。
場の空気として。
あ、でも今思えば、その、うまいなと思う人は雑談最初に入れてましたね。
ああ。
そういえば、ふと思い出しましたけど。
やっぱそうですよね。なんか、一回最初にこうちょっとこう、緊迫した雰囲気を崩すような、時間を作っておいた方が、絶対その後やりやすいよなっていう。
もう、時と場合によっては親父ギャグが必要な場面もあって。なんか、全然面白くもなんともなくて意外性もないんだけど、なんかそういうくだらないこと言っていいっていう雰囲気を作るために、なんか、親父ギャグが、こういう人がいると、なんかそれはハードルが下がるなと。
ああ、マクドナルド理論ですね。
え、そうなん。
なんかみんなでこう、どっか晩ご飯食べに行こうよみたいな感じな雰囲気になった時に、
うん、
こう、誰も意見出してくれる人はいないじゃないですか。
はいはいはい。
そういう時に、一番最初に、じゃあマクドナルドでいいかっていう人がいることによって、いや、マクドナルドよりは、こっちでしょみたいな。
はいはいはいはい、はい。
デニーズでしょとか、なんかそういう、こう、ちょっとマクドナルドよりマシな意見を言いやすくなって。
なるほど。
こう、活発化するっていう。
それは、確かにな。
だから、親父ギャグ理論が。
うん、親父ギャグも結構そういう性質がちょっとあるような気がして。
うん、この中で一番しょうもないことを言うっていう、仕事ですよね。うんうんうん、
なんか、いいですね。なんか、アイデアのブレストとかでも、こう、本当に、実現したからといって大したことないし、なんか誰でも言えそうなことを、ポッて一言言うと、
はいはいはいはい、
まあ、そこが発火点というか、それよりはっていうのは確かに出てきますよね。
底辺を確保するっていうのは結構大事な仕事ですよね。
で、そしたら、その、最初言ったしょぼい意見よりも、大体いい意見になるから、お、それいいね、みたいな話になって、はいはいはいはい、なるほど、それがあれか、ファシリテーションみたいな話。はあ、勉強になるな。なんか自分がズーム。
急に勉強になってる。
ズームの会議を自分で開いて回すことがあんまりなくって、先方の進め方に従うみたいな感じが多かったんですけど、いや、ちょっとこれからは、そういう姿勢じゃなくて、
うん、
もうちょっと回すぞ、みたいな
気持ちで。みんな何したらいいか分かんなくなってるんですよね。
確かにね。
多分ズームミーティングってなんか、みんな慣れてないし、普通のミーティングの、なんか介護官だろみたいな感じで思ってて。まあどうせ1年もしたらやんなくなるしなみたいな雰囲気で。なんかそんなに力入れてないと思うんですけど。
ああ。
もうちょっとこう、当たり前のミーティングのスタイルになると思うんで。
そうですね。あずまくんの時は、社内ももちろんあると思うんですけど、クライアントと話すことって結構多いんですか？
ああ、時々ありますね。ちょくちょく。3、4回に1回ぐらいは。はいはい、技術周りのことの担当として、打ち合わせに入ったりとかしますね。
はいはい。なるほど。なんか、インナーとかだと、もうほぼ、大体やり方が固まってきていて、まあ、その中でのマナーじゃないけど、まあ、雰囲気はできてるから、まあ、
全然問題ないですけど。
いいんですけど、その、初めての相手とかの時に困るんですよね。
初めての人同士が、こう、なんとなくうまいことやる方法として、マナーが存在するんだろうなっていう。こうしてれば OK みたいな。
確かにな。いやまあでもそれが行き過ぎたことにならないことになりますけど。すぐに行き過ぎますからね、
うん。好きだからね、そういうの。こうせねばならないみたいな、言うのが。
ね、それをまた壊す派が現れて。
うん、まあでも、何も存在しない、無の世界よりかは、だいぶ、マシなんじゃないかなという気はしますね。
うん、実はもう、なんかあったりしませんか？
あるのかな？俺が知らないだけ？
今、ググってみていいですか？ビデオ、ちょっと、これビデオミーティング、な呼び方も安定しないですね。
安定しないね。
ビデオミーティング。ビデオミーティング？
オンラインミーティング？
オンラインミーティング。
ビデオチャット会議？ビデオ会議？ん？
オンラインでの打ち合わせって
人。オンラインでの打ち合わせ。
ウェブ会議もある。
ウェブ会議。まとめて誰か。
いやー、これね。
一個にして。
で、ズームでって言って、Google Meet だったりすると。
あるある。ズームの一般名詞から結構顕著ですよね。
そうですね。あと、アピアインって昔ありましたよね。
あ、ありましたね。URL がパッと生成されて、
そうそう。
すぐ参加できるみたいな。
で、あれがメジャーだった頃に、アピルって言っていう人がいて、初めて聞いた時に、アピルって何？なんか、アピールするってことかな。
自己アピールしてほしいの。
アピッといてとか、え、どういうことって。でもそれがウェアバイって名前になっ って、いつの間にかズームが台頭してきて。
もう見なくなっちゃいましたね。
そうですね。まあせっかく愛知県系の名があったのに。
ね。ハッピアインはすごかったですね。その時代としては。
うん、うん、うん。
さっと入れたもんな。今、Google Meet がそういう感じですね。すぐ部屋をパッと生成して。
うん。なんとなくこう、オンライン打ち合わせでよく合う悩みとか、なんか見てると、
うん、
なんか改めてね、マナーを文字にするとね、すごいこう、基本的な感じがする。例えば、打ち合わせの開始終了時には、挨拶をとか書いてあって。当たり前すぎるんだけど。
当たり前すぎるな。
ちょっと一応、東くんにはリンクを貼りますね。
いや、でも、確かに、挨拶がないミーティングがあった気がする。マジでいきなり議題に入るやつ。
ああ。まあ、でも挨拶もね、こう、難しいのが、こんにちはとか、よろしくお願いしますって言ったとき、言うときに、
うん、
全員がの声が同じボリュームで来るから、なんかすごい重なってグワーってなるじゃないですか。で、だから、ちょっと、まあ、主だった人が言ってたら、
うんうんうん、
まあ言わなくていいかって感じになっちゃったりする時もあって、
はいはい、
もう特に10人ぐらいになってくると、よろしくお願いしますだけで、もう、うるさって
なる。確かに、混じってね、わかんなくなりますよね。
そう。で、そういう、でも本当は挨拶した方が、なんか、気持ちよく始められるな、とかは思うけど、なんか、まあ、意外とそういうところで困ってる気がする。
ああ、確かに。それは解決する方法としては、なんか、例えば一斉にみんなでなんか、絵文字を送るみたいな。感じだ
から。それがいいな、うん。やっぱアイコンとかだと、10個あっても10個あるなってちゃんとわかるから。
そうですね。
いいかもね、うん。
そんなにこう、クラッシュしないですよね。
相槌は大きくうなずくなどして伝えるって書いてある。
あ、まあでも、確かに割と意識してるところではありますね。
うん、うん。
話聞いてるかどうか分かんないじゃないですか。
うんうん。
普通のミーティングだと聞いてるって伝わるじゃないですか。相手の目を見たりとか。
伝わりますね、
うん。リアルだと。
でもなんかカメラの位置と画面の位置関係が人によって違うから、なんかこっちを見てないように見えたりするし。分かんないですよね。
そう、なんかね。その、聞いてるよっていうのは伝わりにくいですね。
入退出時のマナーを会社で決めておくって書いてるのもありますね。これはまさに5分前とかの話みたいですけど。
ああ。
まあ服を統一するとかも書いてるけど、うんうんうん、まあそれは別にいいかな。
なんかもうカメラオンにするかオフにするかみたいなのも、
うん。
毎回なんか、今回はどっちだみたいな。
そうですね。
あるんですよね。なんか、あ、今回は相手の会社のお客さん全員カメラオフだみたいな。
そうですね。
ありますよね。
あ、やべ、ピンポン鳴った。あ、ごめん。
はい。
よいしょ。はい、戻りました。
はい。
っていうやつも、なんかビデオミーティングでよくあるやつ。この郵便届くっていう。難しいな。この、さっき送ったリンクのやつ、よく見るとめっちゃたくさんルールが書いてあって、うん、ここまであるとダメ、ちょっときついな思うけど。
うん、3箇条ぐらいにまとめてほしいな。
うん。映り込む背景に留意する。
なんかもうそこまではね、これはもう個人でちょっとどうにかしてっていう。
そうですね。
レベルですけど。まあでもなんかそういうとこはありますね。音がガビガビだと良くないから、みたいな。
うん。
なんか機材とかがあまりにしょぼくって、音がめっちゃ騒音が、周りの音が入るとか。
うん。
そういうのってなんかもう、スーツだったら、なんか、めちゃめちゃ毛玉がつきまくってるみたいなのと、同じようなことなんで。
まあ確かにそうかも。
ある程度立場がある人だったら、もうちょっとちゃんとしろよみたいな。
そうですね。
のありますね。
なんか、悩みで聞いたことがあって、聞いたことっていうか相談されたんですけど、
はい、
その人通訳をやってるんですよ、
うんうんうんうん。
で、通訳をオンラインでやるっていう結構大変なことをやっていて、大変だよ。しかもその通訳の、片方が、会議室だったりするらしいんですね。
うんうん、
で、一人一個マイクがあるわけじゃなくて、なんていうか、会議室全体を取れるマイクみたいなのを置いていて、話すんですけど、
うんうん、
そこにさらに、こう、飛沫防止の透明な板とかもあったりして、
はいはい、
もう全然聞こえなくて、
らら
もう、全然聞こえないですよ、とかなるらしいんですね。 ね、それを避けるために、会議室にいる人が発言するときだけマイクの前に、タタタタって来て、喋って戻っていくみたいなことになってたりして。
コントみたいな状態になってますね。
そう。それがね、結構大きい会社でも、なんかそこがうまくいってないから、
はあ、
なんかいい機材ないですかねみたいなこと言われて、うん、まあ、買ったかどうかわかんないですけど、もうミキサーとマイクを、の10本セットみたいな感じで揃えて、それぞれにマイクを振るしか多分ないんじゃないかなとか。
いや、今後多分いろいろ出てくる問題として、リアルとオンラインがミックスされたミーティングっていうのは結構出てくると思うんで。
そうですね。
そこは解決策を考えていくところですよね、これから。
そうですね。なんだろう、目線を合わせる問題も含めてかなり難しい問題ですよね。でもカメラ、物理的に画面の真ん中にカメラをつけるっていうのも売ってるんですけど、うん、見たことあります？
ああ、なんかね、すごい、こう、吊るすみたいな、
そう
大掛かりなやつですよね。
なんかね、細い棒でちっちゃいカメラを画面の真ん中にポンとこう、無理やりつけて、で、ビデオチャットするっていう、まあ、そんな適当なって思うけど、
うん、
まあ、クラファンで、なんか、良さそうな感じで紹介されてました、
ね。はいはいはい、ああ。その、相手と目が合ってるように見えるかどうかわからない問題っていうのは、
うん。
なんか実は、その、偽問題なんじゃないかなと思ってて、
うん、うん。
みんなが問題だと思ってるけど、実はそれを解決したところで、特に良くならないみたいな。
ああ。
そんなみんな目合わせて話したくないじゃないですか。
まあそうかも。
っていうのが僕は実は、思ってますね。なんかそれよりかはなんかみんなが目が合わないようにする工夫とか、なんかその画面の前に例えば5人いたら5人全員がこっち見てるとか、5人全員の顔が常にこう画面の真ん中に浮かんでるってすごいこう圧迫感あるんで、なんかそれをどうにかする工夫を考えた方がいいとか、
そうですね。
いう気はしますね。
どうしたいんだろう。
ね。
ね、画面だからダメなのかな。
実はなんかこう、俯瞰視点で上から、ポケモンのゲームとか、こう歩いてるとこ上から見るじゃないですか。
はいはい。
あれみたいな感じで、並んでる様子もこう、ちょっと、自分の視点ではなくて、ちょっと離れた視点から見れるようにした方がいいのかもっていう。
そうですね。どうするのがいいのかな。もしかしたらエヴァンゲリオンのミーティングの時に、サウンドオンリーって書いてある板が囲ってるやつは
ありましたね。
なんか、結局 VR なのか、それとも本当にモニターをこう、人数分用意してビデオチャットしてみたらどう見えるのかなとか。で、サウンドオンリーじゃない時は、ホログラム的に出てくると思うんですけど、まあ、エヴァンゲリオンの場合は。
はいはいはい。
それを頑張って再、まあ、モニターでもいいんで再現したらどういう感じ、
でも結局彼らは何かの理由でサウンドオンリーになることを選んでるんですよね。
そうですね。
なんでなんですかね、あれ。
やっぱりサウンドで十分ってことかな。
真面目な話してるときは、こう、隠れてた方がいいみたいな。いやなんか、いろいろ理由があってそうなってると思うんですけどね。
よく考えたら音声だけでも結構いいのかな。でも、まあでも顔が見たい時もあるけどな。
まあなんかその VR チャットとか別にビデオカメラは使わないじゃないですか。
うん、
アバターが存在してて、そこから声だけ出てれば OK みたいな。それで全然おしゃべりできますみたいな感じだし。
これみんな考えて解決できてないから今こうなんですよね。
まあそうですね。
でも Google が最近発表したやつで、裸眼で立体視できる巨大なモニターを使って、
はいはいはい、
あたかも対面しているかのように話せるシステムっていうのを出してたんですけど。
ありましたね。あれなんて名前だったっけ？
実物大の相手がすぐ向こう側にいるかのような 3D ビデオ通話ブースを開発中。
プロジェクトスターラインっていうやつですね。
うん。まあ、これはこれで欲しいかな。
うん。
実家の近くに、
はい、
の老人ホームにおばあちゃんが住んでるんですけど、
はいはいはい、
コロナで入れなくなって、
うんうん、
でビデオチャットはできますって感じなんですよ。でもビデオチャットしてもなんかテレビの中の人がなんか言うとるねみたいな感じでこうそういう軽減な顔をしてうーんなんねえこれ見ようわからんねえみたいな、
全然
会話にならないんですよね。
あで、そのなんかお侍さんがタイムスリップして現代に来た時に箱の中で人が動いておるわみたいな。
そうそうそうそう、そんな感じで。
まあそれぐらいの技術進歩があったってことですよね、ここ数十年で。
で、まあ実際ね、10年前でもビデオチャットってほとんどなかやってなかったと思うしね。
あんまりリアリティなかったかもしれない。10年は言い過ぎかもしれないけど、20年前は
20年か
もう結構夢物語ぐらいの感じだったけど。カメラ、ビデオ、
テレビ電話。
テレビ電話。
そう、テレビ電話って言ってましたよね。
って言ってた。そうそうそう、そう。
で、それがすごい夢の技術のように働いていて、そうそうそうそう、で、フォーマとかでビデオ、テレビ電話ができるようになったんですよ。確か。でも、誰も使ってなくて。で、一旦下火になったのかなと思ってたんですけど、まあ、少なくとも日本では。で、それが、まあ、まあ、どの辺から普及したかな？スカイプとかかな？でもスカイプはそこまで一般人には浸透しなかった感じがしたから、まあ結局最近になるまでなかなか普及しなかったって感じですよね。ね、そう。で、そのおばあちゃんの対面をするときは、これがあればギリギリ話をしてくれるような気がする。
ああ、確かに確かに。
うん。
これぐらい現実寄りに寄せていくっていう。まあ二方向あるのかな、まあか。そういうリアリティを追求する。っていうのと、もう、アバターで別で行くみたいな。
うん。多分、どっちもあったらいい気がするな。うん、
なんか、アバターでよくねみたいなのは、もう、それこそ最近、Facebook が会社の名前メタになって、メタバースに注力していくぞ、みたいな、言ってて、で、まあ、仕事用のメタバースみたいなのを、こう、展開していく雰囲気ですけど。
そうですね。本当にやるのかな、あれ。なんか、
あんまピンとこない。
うん。お、すごい未来だというのはもう思わないですよね。
確かに。
でも、まあでも、やるなら本気でやってほしいな。
まあそうですね。まあ資本がぶち込まれることで何か革新的な変化が起こる可能性もあるし。まあズームミーティングみんながやってるのって結局みんながやってるからですもんね。
まあ確かに。まあでもズームミーティングが、そう、コロナになる前にズームをメインでやってた人とかは、結構苦労していたというか、どうしても会おうとしたがる人に、会うんだったら2週間後ですが、ズームなら明日できますみたいな感じの話をして、
なんか、2つの選択肢をまず提示して選ばせる。
そうそうそう。なんとかこう、ズームでやろうとしてましたけどね。まあもう実際忙しい人だったから、それは冗談抜きにそうだったんだと思うんですけど、まあ、今はそんなこと言わなくても、ズームになるから、
ありがたいですね。
いいなとは思いますけどね。コロナ禍、コロナは収まってほしいけど、元に戻ってほしくないものも結構ありますね。
ああ。
そういう、まあ、リモート、なんだろう、リモートワークの文化だったりとか、
はいはいはい。
なんだろうな。まあ、衛生関連の知識がすごい身についたと思うんですけど、これ普段からやっといた方が良かったやつだったんだなって思う。
手洗いうがい家に帰ったらちゃんとやろうみたいなね。
そうそう。
小学校で習う話だけど、みんなそんなに守ってないからね。
まあ、風邪ひいたら会社に出社せずに家でやるっていうのは、本当はこれからもずっとやるべきで。
そうですね。ほんの10年かそこら前までは、風邪でも会社を休めない人へみたいな感じでドリンク剤打ったりとかしてたけど、何やってんだバカ野郎って感じですよね。
そうなんですよね。今絶対言えないですよね。まあ、他にもいろいろありそうですけど、まあ、衛生対策を、まあ、がアップデートされたことと、そのリモートワークは、明らかに進歩だったと思うんで、そこは、なんて、せっかくなんで、怪我の巧妙としてね、
守りたいですね。
使えたらいいなっていうのを、
ね。もう、なんかコロナ落ち着いてきて、だんだん出社に戻るみたいな会社も結構多そうですけど、うちの会社はですね、はい、コロナでみんなリモートワーク、全員リモートワークになって、出社しなくなっちゃったからってんで、はいはいはい、オフィス自体を縮小移転して、なんか安くて狭いところに移動してるので、もはや全員出社はできないですよね。
なるほど。
そういう意味ではもう不可逆的に変わってます。
いやー、まあ電通もビル売りましたから ね。まあ売ったけどそこにはいるんですけど。
あ、そうなんだ。まあ
そうですね。
そんなことある。
売って、それを借りて、使ってるみたいな感じらしいよ。
へぇ、
全部使ってるかどうかちょっとよくわかんない。今後縮小したいのかもしれないし。
まあそういうことができるようにしていくっていう感じですよね。 可能性として、
うん、まあいやでもそれはびっくりしましたけどね、うん、あんなでかい立派なビルを持っている会社がそれをやったのかって思うとすごい
先見の目あるな。
なんか全部のビルがこうガラガラになるんじゃないかとかちょっと思いましたけどね。まあでも土地もそんなになんだかんだコロナが戻ったらそんなに前と同じような土地の雰囲気が戻ってくるのかな。
どうなるんですかね。
ある程度は戻るのかな。
じゃあね、聞いている方も、はい、こんなのがあったらいいな、オンライン会議のマナー集、
はい、
送ってください。
そうですね。
上司の声にエコーをかけるとかね。勝手にかけれたら面白いな。
ああ、いいな。
他人の声にエコー。
なんかこう、もう社長とかになると自分で設定するなんて、やっちゃいけないから社員がやるんです
よ。一緒に設定してもらうっていうのは当たり前だから。うん
で、それでエコーをこう、忖度でかけすぎて、ほら、ちょっと、かけすぎだろ、お前って
。古き良き日本の忖度の文化をね、オンラインの世界に流し込んでいきたいですね。
そうですね。
じゃあ、終わりにしますか。
はい。
イメージキャストでは、皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。感想要望をハッシュタグイメージキャストをつけてツイート。質問などお便りは、概要欄のメールフォーム、または、キャスト@イメージ.グラブまでお寄せください。それではまた来週。さよなら。
さよなら。